街に花を咲かせましょう。
ネットに花を咲かせましょう。
花咲かラジオ司会のひととです、アシスタントヒロです。
チョベです、
今日は、恥ずかしながら、私の実家、私が専務をやってる日和山ホテルから生放送じゃないかと、収録しています、
はい。
今日はですね、東京の方からゲストをお迎えしております、
はい、遠路はるばるありがとうございます。
じゃあ井上さんから自己紹介をお願いします。
はい、井上です。高島平団地と大東文化大学で地域活性化を取り組んでいて、1年半後に補助金が切れるんですけど、それの事業化を個人的に考えて活動しています。
あ、すごいすごいすごい。伊藤君はですね、実は坂田のフォン Wi-Fi ストリートとフォンジャパンとをつないでくれたキューピットみたいな人でですね、彼自身中山町の出身なんですけども、フォンジャパンの方に電話したら伊藤君が出てきて、まあ、だから随分朝の早い時間に僕気合を入れて電話したらしいんですけどもで、普通だったら多分ね、このタイミングでいや基本一人一台なんでみたいなんで断られたと思うんですけども、
この時何台頼んだ？
20台もう、しかもね、はい、欲しいって言ったんじゃなくて、買いますって言ったんです。
はいはいはい、はい、ね、
シップで頑張ってる坂田だったら応援したいと。
はい、ね、ありましたね。
ありましたね。あれがもし他の方が受けてたら、まあ、この話なかったって話ですよね。
だと思います。
ね、
なかったですね。
なかったね。
じゃあ高島平のことについてですね、現状と今やってる活動についてちょっと教えていただけますか。
高島平の、はい、現状は高島平って1万ぐらい部屋があったのかな。で、うん、ピーク時が3万人住んでたんですよ、うん、でも今はもう2万人ぐらいになって、一時期500ぐらい空き巣があって、でも実質はなんかそのピンポンって押しても出てこないとか、うん、中は例えば事務所代わりだったりとか、うん、物置になったりとか、いろいろ、まあ、現状は誰も知らない感じなんですけど、ね、うん、
まあ、行ったことない方のか、ために簡単に説明します。高島平って私大学時代に行ってたんですけど、うん、超高層団地がいっぱいあって、うん、ベッドタウン的なところが大きいんですよね。そこに空き室が最近目立ってきたと。
そうですね、なんか36年前にできて、はい、当時はその東京にこう人が集まってきたのに住むとこがなかったんですよ、うん、それで団地がドーンとできたんだけど、その時に一緒にみんながこう住むもんだから、みんな一緒に高齢化してって、うん、子供たちは団地から出ていくし、うん、で今昔はすごく人気があった団地なんだけど、若い人とかも団地にそんなにこう興味を持たなくなってきてしまって、
うん、でも実際そういう動きは坂田にもありますよね、うん、中心市街地に、まあ、生活してた若い人たちがやはりこう古くなって魅力的じゃないっていうこと で、うん、で郊外の方にお家を建てたりとかいう流れは、うん、まあ、今時の世の中の流れなのかなとは思いますけどね、うん、
そこはまあ止められないとしても、うん、残ってる人たちを、うん、
そう、現実づける
生活しやすい環境とか、
そうですよ、ね、
楽しく生活できる環境を作る。
さっき何て言ってましたっけ。
高島平が変われば日本が変わると思うんですよ。しかもね、しかも日本が変わると世界が変わるんですよ。
おお、
私の理論
上
ね。
すごい世界戦略ですね。
もうその自分の取り巻く地域、小さな地域が例えば自分たちの手で運営できるような、うん、あ、分かった、はい、世界企業家によって運営される街なんですよ、うん、私が目指しているのは、うん、で、なんか自分たちの手でなんか地域が作られるようになってくると、うん、みんな多分夢を持てるようになると思うんですよ、
うんう
ん、
大東文化大学のプロジェクトっていうのは文科省の予算なんかも使ってるっていうことですよね。
はい、はい、なんか4年間ずっと活動してきたんですけど、それが去年7月ぐらいに文部科学省から教育プログラムとして認められて、う
ん、で具体的に活動としては今、主な活動としてはどんなことが目立っているものなんですかね。
今はその高島平再生プロジェクトの活動拠点、はい、 コミュニティカフェサンクって言うんですけど、うん、なんかコミュニティスペースみたいなところで、例えば学生が自分の能力を発揮して、うん、なんか英語が得意な学生が英語を住民に教えてあげたりとか、はい、落語やってる子が落語を教えてあげたり、うん、日本語教室とかいろんな活動があるんですけど、あとハーモニカの演奏会とか、なんかちっちゃなミニコンサートみたいなとか、うん、やってます。
まあ、そこはあくまでもみんなやりたいっていう気持ちがベースで、ボランティアっていうことですよね。
ボランティアの本質はそこにあると思うので、ね、
でこのカフェサンクにあるサンクっていうのが先なのか、それともそこの地域通貨みたいな形になってるサンクが先、どこが先なんですか。
もともとは地域通貨のサンク、地域通貨をやり始めて結構経つんですけど、うん、そう、地域通貨、うん、サンクが先。
当然サンキューのサンクか。
違うじゃない、東京サンクかの選挙区なんじゃないですか。
それは違うでしょ。なんか私もなんかその辺若干曖昧なんですけど、カードに、うん、はい、カードは D って書いてあるんですよ、はい、それは大道の D なのかと思ったら、それは違くて、あのドイツが好きだった先生がダンケってあるじゃないですか、うん、ありがとう、
は
い
は
い、
ダンケ
のダンケの D らしいんですけど、うん、ダンケっていうサンクにしちゃう、あ、サンクじゃない、ダンケっていう地域通貨にしちゃうと、うん、覚えづらいから、うん、サンクにしよう、ダンケのありがとうがサンク、
サンキューのサンクなんだ、
サンキューでサンクみたいな。
でも元はダンケなんです
。まあ何でもいいかなと、
ベルシーだってグラーチェだっていいわけだもんね。モッケだって こっちの地方だとモッケだってありがとうって意味だけど、とっていいわけでね、
1モッケとか、
ね、1モッケ10モッケ、
かわいいな、ね、
で FM 局とかもやられてるんですよね。
そうなんです、ミニ FM なのにあんまり電波届かないんですけど、
いやでもあの団地っていうことを考えれば、うん、このミニ FM、うん、こう範囲狭くても聞く人が多いんじゃないですかね、うん。まあ、今回坂田の方にですね連休を利用していらしたわけですけど、どんな印象ですかね、うん、
ああでもなんかすごい小さなところにいろんな歴史的な、なんか、はい、なんかじゃないけど、いろんなものが詰まっていて、うん、もう開拓すればするほどすごいなんか面白みがありそうだなっていう、
そうですよね、
可能性を感じました。
観光客でいらっしゃる方は、うん、そこが一番の魅力だったりするんですよね。
でも高島平に住んでる人が高島平観光しても面白くない。
そうですよね。
でも俺たちからすればその、まず高層団地に行ったことがないので、そういうところが見れたり
とか、あと大東文化大にも行ったこと
ないし、ね、大東文化の一高の唐揚げとか食べたことないと思うんです。チューリップの唐揚げ、うどんの上に乗っけ食べるのが美味しい
ですね。マニアックだな。
高島平でも観光っていうのは私たちからすれば見せ方さえ変えてもらえばすごく楽しめるところはあると思う。
そうですね、まあでも実際ね、観光というところよりも人と人の交流っていうようなことがとても大事だと思うんですよ。今回ね、さっき実は来たばっかりの時に、まだそれこそ6時間経ったぐらいですけども、来て今回坂田に何しにいらっしゃったのですかみたいなことを聞いた時に、いや実はね、伊藤さんから山形いいですよって言われて連れてこられたんだと。で実は第二のふるさと構想みたいなのをこの1年半後に立ち上げたいなと、社会企業の一環としてやりたいなということを言われてですね、ああだったら交流しましょうかみたいな流れでね、
私は代田側からも、そうですね、ふるさとが手に入るっていうか、まあ交流が持てる、または頼りにできる人ができるというのは大きいと思うんですけど、私もいろいろ考えたんですが、例えばこっちからだと進学する子たちがいるわけです。
そうですよね、
頼れる人がいる、または
ここに、これいい、
これいいこと言いました、
いいこと言った。だから結局そこら辺を向こうの団地のシェアリングとかそういうのを世話してくれたりとかですね、向こうに行った人たちの世話を、世話係として向こうの団地のお年寄りたちが母親代わりになってやってくれるとか、これいいかもしれないですよ。
やっぱ心細いっていうのは大学生やっぱりあるので、特に最初の1年生だと、まあ1年生の時から高島平に住む人はいないと思うんですけど、
でも地域関係が良ければもしかしたらみたいな、
そうですね。
でも実際に例えばそうやって世話をしてくれたホーム、なんていうの、ホストファミリーっていうのかな、ある意味ホストファミリーみたいな人たちが逆にこちらの田舎の方に遊びに来てくれてみたいな交流が深まると面白いですよね。
面白い、
すっごいイベントですよねこれね。もう今この瞬間にこうはアイデアがどんどん湧いてくるってすごいでしょ。
面白い。
俺あの町行ったことあるんで、あそこのなんとか美味しいんだよねとか言う話する人だったら学生もああそれ本当ですかっていう感じになってきます
ね。
2代親子2代とか3代とかで関係とか、
そうで、たまたまそこ進学した子が実家の農家で、そこで作ってるお米が あのカフェサンクで買えるよみたいな、
わお
でしょ。で実家から実家で実はこれ漬けた梅干しですとか、これこなすの漬物ですみたいなの送ってきたんで、皆さんパーティーしましょうみたいな。どうですか。
楽しい。
そうですね、前は古き良き下宿とか
そうですね、
こんな感じの交流が、
そうなんか、そう、なんかね、私もなんかそういうのすごいいろいろ想像すると楽しくなっちゃうんですけど、さっきほら高島平がベッドタウンって言ったんですけど、最近もうベッドタウンじゃないんですよ。もうほらいつもいるんですよみんな、もう仕事してないし、その時に生活の質の向上がやっぱり求められている、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で高齢者だけどやれることってすっごい多いんですよ、
うんうん、
で例えばなんかもう子供が少ないけど、でもやっぱ高齢化してるところに子供がいてくれたら嬉しいし、でその時になんかおばあちゃんとかが子供の世話するとか、普通に考えられることなんですよね。
そうだよ ね。
だからここのこっちからの学生さんも下宿するとか、もうこっちもあっていい話ですし、
おばあちゃんたちからね可愛らしいね、大学生が。
だって今さ託児所だって、保育園だって足りないんだから、例えばそのさっきはね田舎から来た人たちのホストファミリーみたいになったけども、都会で子育てを一生懸命頑張って共稼ぎで預けなきゃいけないんだけどみたいな人たちが高島平に来たら、おばあちゃんたち預かってくれるよとか、それも本当に自分の子供として預かってくれるよ的なね、温かさがあればいいんじゃないの。
そうなんですよ、ね、そしたらもう住みやすいし、過ごしやすいし、安心だし、
ね、しかもその人たちはおばあちゃんと一緒に山形に来るから、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう、うちの親戚あんだと、本当のつながりがなくともその学生さんつながり親戚なりのいいでしょ
で、26日にちょっと講演会開くんですけど、社会起業家の田辺さんという方なんですけど、社会起業家の中っていうか、もう日本では大活躍してて、で世界の社会起業家の情報もすっごい知ってる人なんですよ。でなんで呼ぶかって、私がこう、私いつも結構ヘラヘラしてるんですけど
今日もね、
なんかこう私がこう真剣に学生にガンガンとか、なんか地域の人に言っても、ダメだと思うんですよ、私は仲介役というか、こう、中和剤みたいな感じでこう、バランスを取りながら、そこにそういうすごい人をこう持ってきて、ああこの人すごいとか、で社会起業家という意識とか、ビジネス化したいなっていう意識とかを高めてもらって、なんかみんなに目覚めの種をまいて、こうみんなもう開花開花開花みたいな感じで、それを願ってイベントを今企画してるんです。もう30人ぐらい来るのは決まってる。
素晴らしい。
電話攻撃ですよ。事業化したいなとか、ビジネス化したいなとか、自分たちで地域運営、社会起業家による地域運営したいなって思った時に、みんなに目覚めてもらって仲間を増やさなきゃって思ったんですよ。
それはでも大事ですよね。でこのカーシェアリングを実際に試してる場所が高島平団地。
はい、
ですよね、
はい、なんか光が丘団地と高島平団地で迷ってるっていう話をされていて、じゃあ高島平団地にお願いします
それではいはいいいですよみたいな話ですよねそれが今は伊藤君を離れて坂田と高島平がもう兄弟関係になろうかみたいな話まで発展しつつあるというところがね、
早くていいですね、
いいですね
もう楽しいですね、
楽しいでしょ。
東京都内回るのにもパッケージ組めちゃうね、カーセーリングとさ車も昔なってるし団地もあるし、
そうそうそう、
おばちゃんもいるし、もう世話も役もついて
私あんなにもいるしみたいな。
そうそうそう。ね、子供の面倒を見てくれから、ね、友稼ぎでも出て行ってきてらっしゃいみたいな、
いらっしゃいみたいな、飲んでらっしゃいみたいな、
そう、いいでしょ、
無縁系みたいな、
どうしようみたいな。
ということですね、本当に今日はどんな風な会合になるかは本当に想像もつかなかったんですけども、はい、人と人の出会いっていうのは、うん、もう奇跡なんだと、それそのものが奇跡なんだと、その奇跡的な出会いをですね、やっぱ信じて動かそうという気持ちが強ければ物事は前に進むんじゃないかって僕は思うんですよね。いかがでしょう。
そうですね、はい、あとこの出会いを大事にして、
そうですよね、
この1回で終わらせないことですよね、
うん、それ大事ですね、うん、あ、今日は本当わざわざ遠いところからいらしていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
街に花を咲かせましょう。
熱気に花を咲かせましょう。
ではまた次回、花咲かラジオを聴きください。
さようなら。
花咲かラジオでは地元酒田の活性化のために一緒に活動してくれる花咲かスタッフを募集中です。お店をやっている方、クリエイターの皆さん、協力していただける方、お気軽にお問い合わせください。フォンルーター設置希望の方もお待ちしています。